アボンシアター早田です。
知った絵画語り場からやってきましたリンチェです。
あ、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、いつもの相方の一輝くんがね、またまた仕事が忙しいということで、
お忙しい、はい、
はい、収録に参加できないということで、スペシャルゲストとして皆さんご存知と思いますけれども、知った絵画語り場様からリンチェさんをお呼びしての放送となります。
ご存知なのかな。
いやー、もうダイジェスト版をお聞きになっている方は、
生放送のね、
はい、生放送のうちのサイトの方でもご存知いただけるのではないかという理論派のリンチェさんですよ。
いえいえいえ、今日はお題がお題がですよ。
はい、お題がお題がっていうねところで、ね、うん、まさかのリンチェさんがこの話で来ていただけるとはというお題で来てもらってるんで、皆さん内容を楽しみっていうところです。ではリンチェさんとお送りしますバーボンシアター始まります。今回も皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
今回ポッドキャストで話す作品は1996年にセガより発売されたゲーム作品である桜大戦です。当時の主要ゲーム機の一つであったセガサターンのソフトとして開発され、アドベンチャーゲームでありながら当時まだ珍しかったゲーム内でのアニメーションを多用した演出などで人気を博しました。大ヒットした本作はその後のセガの看板タイトルとなり、人気とともにアニメや舞台などにメディアミックス展開され、人気に拍車をかけました。その後は本編をプラットフォームを変えながら合計5作品を発表し、現在ではほぼ完結した状態となっていますが、ゲーム本編は何度もリメイクが発売されるなど、根強い人気を誇ったタイトルとなっています。今回は数あるシリーズ作品の中で2001年に公開された劇場版アニメーション作品桜大戦活動写真を中心にしながら話していきます。はい、というわけで今回話すのは桜大戦ですけれども、
はい、
はい、紹介の中でも触れたようにですね、作品の関連シリーズがもう膨大なこれ、数ある作品になりますので、まあどれから話していこうっていう話なんですけども、
はい、
まあね、お互いにこのインチェさんも僕も映画サイト系っていうことが一応看板にあるっていうところで、
はい、
桜大戦の2001年に公開された、先ほども言いました、劇場版ですね、活動写真です。桜大戦活動写真についてちょっと話していこうかなって最初は。
触れないわけにはいかない。
いけない感じですよね、はい、っていうことで。どうですかね、リンチェさん、活動写真。
クオリティはかなり高いですよね、映像的な。
はい。
さすがに IG さんがね、ずっと頑張ってきた 3D と 2D の融合みたいなところがね。極まってた感じはありますけど、ある意味。
極まってますよね。その2001年当時に公開っていうことは、2001年より前に作り出してて、あのクオリティっていうことですから。はい、
だから、スタンダロンコンプレックスの時期ですかね。それともちょっと前ですか？
ちょっと前ですね。
ですね。
2002年頃ですよね、スタンダロンコンプレックスって言ったら。
はい。
だからその前の年に公開だから、その前の年ぐらいに現場の制作自体は始まってるはずなんで、実質2000年ぐらいの時のテクノロジーでやってる。
うん、だから、あれと3のノウハウが多分きっと立ちコマには生きてきたんだろうなっていう。
あー、
テレビシリーズ。
ね。はいはいはいはい。
ロボットがシームレスに、その、普通に動くっていうこと。
ああ。なるほどね。まあ、シェーディングされた後部とかなんかはね、うん、セルにすごい綺麗に乗ってますからね。
ですよね。当時あった、その CG も使ってるアニメのチープ感っていうのはかなり薄れてて。私割と浮いてたんですけどね、テラテラで。
本当もう浮いてたし、うん、その頃の別の会社の作品は浮いてますしね。
うん、ですよね。
大体。今回収録するにあたって、収録日前にちょっと見たんですけれども、はい、今見ても全然大丈夫なクオリティだと思いますからね。
ですよね。
その 3D パートと 2D パートの融合っていうところで。
個人的にちょっとあんまり好きじゃなかったのが、作画というかキャラデザインなんですけど、というか従来の人たちじゃないんで、割とその元の松原絵からは、と藤島絵からは離れた感じが。
ありますね。特に、その、魚眼レンズで撮ってるみたいな感じで顔アップするときのが、うん、エヴァンゲリオンだったりしますからね。
ですよね。全体的にこう、顎がシュッとして、こう上から下にこう、細くなっていくような。
そうですね、
はいはい。若干ね、どうしても同じ藤島映画だと、劇場版メガネ様と比べてしまうんですけど、あっちは本当に、お松原絵が動いてるみたいな。
確かに。
まあ、その辺はあれなんですけど、ただ、3D との調和って意味だと、なんかこっちの方がいいのかなっていう。オープニングのところとかもね、多分、松原絵でやると多分死ぬんで。
はい。ああ、キャラクターデザイン自体がね。
うん。
そうですね。特に、なんといってもオープニングっていうところ、まあ、一番の見どころなんじゃねえかっていうオープニングの、歌唱シーンでしょうか。
もともと、例えば上から、こうカメラが降りてきて、回転しながらこの、ね、織姫だったかな、シーンは。周りをぐるって回って、こう知っていくっていう横で。ところとかは、もともとディズニーで、美女と野獣でやってたところなんですけど。
はい。
できるようになったんだ、日本。しかもこの人数でっていうね。
8人でね。
そう、はいはい。なんか見た感じアニマティクスかなんか作って一回。で、はいはい、背景だけ 3D で残して、あとは 2D に書き、なんか上から乗っけてみたいな。なんか制作工程だったと思いますけど。
ステージを作ってっていうことで、うん、後ろの 3D は。
うん、
まあ、あれは、ご苦労様ですという感じの。
ご苦労様ですね。ちょっと音響は気に入らなかったっていうのはあるんですけど。
まあ、ね、大げさですよね、ちょっと。
大げさなのもあるんですけど、普通にアフレコっていうか、レコーディングした音でいいのに、CD のサントラにあるような。
はい、
カメラがこう、近くを撮るときとかキャラクターの。そのカメラのキャラの位置に合わせてちゃんとこの音がサラウンドするんですけど、
はい、
要はその、右にキャラクターずれてたら右に行くんですけど、はい、あれはいらないんじゃないかな。
例えばその、コーランの近くに行ったらコーランの声が大きくなるとか、その部分ですよね。大げさって言ったのは僕のその部分です。はい。
ああ、はいはい。いや、普通に全部同じでいいんじゃないかなっていう。なんか違和感あるんですよ。なんか、その現場で聞いてるような感じがあって。そうは聞こえないじゃない、ステージで。
確かにカメラの音ですよね、音は。
なんかカメラになっちゃった感じがして。そこは残念だったんですけど、若干。
よく考えるとそうですね。僕ね、ちょっとね、サラウンドすげえとか思って聞いちゃってましたけどね。
きっと頑張ったんだと思うんですけど。
多分そういう僕みたいな層を狙ってやったんだと思いますよ、ね。
はい。
なんか、いや回転してるしすげえみたいな、その 3D パートで 2D キャラが回って、音もぐるぐるして、いやすごいみたいな、まあ単純にね、一番張ったりかますっていうね。
ですよね、
一番の盛り上がりになってるっていうぐらいの勢いですからね。
確か BGM は全部公開録音で収録したらしくて、普通に客を呼んでコンサートホールかなんかでやったらしくて。
劇
場版の音楽全部その生録なんですよ、あれ。
怪人でそうとかその辺。
そう、そのはずですよ。少なくともその BGM のそのオーケストラ部分は全部そのはずです。とにかく、だから BGM のオーケストラのところは、ちゃんと人呼んで、生録で、みんな音を立てずにシンってしながら。
ああ、なるほどね。
カタッとでも音入れたら、ノイズ乗りますから。
乗りますよね、一瞬。もう、一回でやり直しですよ。
そう。
その辺、こだわりですね。やってますね。
こだわりですね。再三撮れたのかどうかよくわからないんですけど。
おそらく、この映画撮れてないですよね。この断片では。3つで入れてるんですよね。確か公開時。
アズマンガと、なんだったかな。デジキャラちょっと。
っていうのが多分おかしいと僕思うんですよ。この本編結構そこそこ分量あるのに、はい、2本つけてるっていうのは、
はい、
多分この本編だけじゃ再三取れねえぞって思ったんでしょうね。
無難に行こうとしたんだと思いますけどね。実際当時アズマンが人気ありましたし。
再三かなっていう感じはありますよね。
角川っていう名前でくくって。
まあ、それぐらいこの桜大戦の活動写真は、まあ、お金かかってますよっていうね、いろいろ、この今の音響の部分だけもありますしね、ね、先ほどから言ってる 3D パートといい、予算的にはね、当時としては多分ものすごいかかってると思うっていう。
なんか、どっかに、本当か嘘か知らないけど7億って書いてあって。
ああ。
お
ぉ。アニメーションでっていうね。
だからあれと一緒かな。それが本当ならゴーストインディアセルと同じぐらいっていう。
はい、もう、なんかアニメ界のビッグバジェットぐらいの影響。
そう。
あれですよね、そのゲームの3があったじゃないですか。
はい。
なんか、すごいかかったんですよね、とにかく。
しかオープニングがまずかかったらしくって、あれも、なんか、4とか6とかで言ってましたけど、誰か。嘘だろっていう。
単位かかって作ったけど、20万本しか売る。20万本ってすごいのに、かけすぎてるから、うん、逆に、この財産取れなかったっていう、ぐらいの3っていうのがあって、まあ、劇場版も、その鉄を踏みかねない。買ったんでしょうね、再三面で。
でしょうね。
時系列的には、あの、現場の3より後の話だし、後の公開なんですよね、多分。
3より後で、4が出るちょっと前かな。うん、というか、多分ね、4をその、あの形で出すと決まる前ですね、多分。あの、不完全というか。
残念な形で出す
前ね。仕方ないですけど。ハードがなくなっちゃったんで。
っていう、そうですね。まあ、ゴージャスなアニメですっていうところですよね、基本。うん、
戦闘シーンが若干暗かったのがちょっと問題かなと。
暗かったっていうのは、明度が暗かったっていうこと
ですね。最初にドゴライブで出てて、で、広いとこで戦うじゃないですか。
ああ、うんうん。
あそこがね、本当に暗くって、その、殴り合ってるシーンとか全くわかんないんですよ。
潰れてましたよ、僕今日見たとき。暗くって。会長が、3D もね、そのシェーディングだからベタっちゃってて。
ですよね。なんか、そう、ちょっと、その、だから、街明かりっぽい感じで、こう、空が、若干明るいけど、黒が、もう、それ被ってる感じでも、あーっていう、せっかく色いっぱいあるのに、こいつらっていう。なんか、全体的にその、戦闘シーンが弱いかな、っていう。
確かに、その、カラーっていう意味で、夜戦闘になってしまってたから、話の流れで、うん、色がどうしても落ちちゃっててっていうのはありましたね。
うん。だからね、街中で戦えばね、もうちょっと照明があったんでしょうけど、お金多分なかったっていう。
うん。
きっとね、なんか広いでしょ。そんな場所どこにあるんだよ、ぐらいの広さっていう。
あ、っていうところでね、広さがどこなんであるんだよっていうぐらい広いものが多いじゃないですか、この。
はい。
で、戦闘シーンに関してはね、そういう、やっぱ戦闘させるための理由っていうところだと思うんですよ。はい。で、それも含めてなんですけども、逆にその、うまいなと思う部分でもあって、そこ。なんでそんなに広いねんっていうのは。
はいはいはい。
例えば、ラチェットとかが、人物が定劇っていう劇場に入ってきて、桜とかが見つけるシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが結構すごい、ロング目に撮ってて、定劇ってこんなに広いんだみたいな。
はいはいはいはい。
なんかすごい伝わってくるっていうね。
はい。
そことかね、とにかくね、結構ロングショットが多い。
ですね。
で、やっぱスケール感を結構出したかったんじゃないかなっていうのが僕的には見てて思ったのがあって。
はいはいはい。
人物だったらもうその劇場との大きさとか、帝都っていう街の規模の大きさを見せたりとか、うん、そういうところがあったと思うんですよ。で、だからその戦闘シーンも、後部との最終ラスボスとの大きさの違いとか、そういう強調をどうしてもしたくて、
はいはいはい、
広い場所での戦いとかになってってるんじゃないかな、みたいな。
はいはいはいはい。
うん、戦闘シーンも割とロング気味が多いじゃないですか、やっぱり。
はい、多いですね。
はい。それはね、そういうこともあるかなっていう感じですね。
うんうんうん。戦闘シーンでうまくいってたのが、その4のオープニングあるじゃないですか。オープニングのムービーじゃなくて、その始まったところで暴走しているチンチン電車を止めるっていう。
はいはいはいはいはい、はい。ああ、かっこよかったですね。
すっごい燃える BGM でね、踊るよ。っていう、その街中戦闘を見たかったんですよね、なんか。
ああ、なるほどね。わかりました、
うん。もっと移動してほしかったんですよ。
はい、はい、はいはいはい。
ちゃんと見たことがある程度をね、もうみんな見尽くしてるんで、OVA とかでし。
はいはいはい。
そこで戦ってほしかったんですよ。
確かにね、程度でって言ってもっていう感じになってますもんね。うん、その空中に行っちゃったりとか、
うん、
程度の中でも、まあ今言ったロングショットのためなのっていうのもあるんだけど、うん、すごく広い、なんか、どこだここみたいなとこに行っちゃってたりとかっていうのはありますよね。その花の程度を縦横無尽に動き回るみたいな感じはないですよね。
うん、なんか俺たちの見てきた桜大戦とはちょっと違うな、戦闘シーンだけっていう。
確かに言われるとそうですね。
テレビ版とかでもね、オープニングムービーなんか見てても、桜の乗った後部がブシュブシュ飛んでるところとかね、結構、あ、街中だっていう感じするんです
よ。はいはいはい。あと、そうですね、そういう街中のシーンがあって、ワンツーだったらそういう感じがあって、スリーだったらパリの街を結構かっこよくね、疾走するっていうオープニングがついてたりとか。
うんそこが、その桜的に物足りなかったかなっていう。
ああ、なるほど。それはあるかもしれないですね。
まあ、ウィキペディアに制作費5億円って書いてありますね。本当か嘘か。
多く、かけてますね、なかなか。はい、あの内容で5億かけちゃダメでしょっていう、その、後々考えるとっていう。
誰がお金出したんだっていう、ね。その監督もね、結構有名な人だからみんな信用したのかな。本郷充さんって、あれでしょ、ね、原敬一とかと一緒にクレヨンしんちゃん盛り立てた人でしょ。
そうです。クレシンのシリーズを結構やってる人ですね、はい、映画版を。
最近だとなんか、ライディーンとか IGPX とか、結局 IG なのか、最近は。だから。
と、やっぱりあれでしょうね、その時、金があったし、っていうのがあるんじゃないですか。レッドカンパニーとか。
はいはいはい、はい。
お金があって、そのヒロイさんがやりたくてやったっていう部分も結構多かったりするんじゃないですかね。
はいはいはいはい。映画化ってロマンですからね。
うん。しかも活動写真とかつけちゃってるじゃないですか。
うん。
なんかいかにもヒロイさんが趣味でやってそうな、
うん、
うん、タイトルという。
なんか作曲の田中康平もなんかずっと劇場版でやりたいって思ってたみたいで、もうその辺ちょっと気合を入れて BGM と収録とやったっていう。
なるほどね。
てか、田中康平ですよ。この話、このシリーズを支えてる人の一人って、うん、もうどんだけ曲作ればっていう。
まあ、ちょっと残念なところもあるっていうところはありますけど、まあ、満足度高いところって言ったらやっぱり音楽になるかなと思うんですけど。
ほんとね、自我の頃からね、結構好きで、まあ、地元出身だっていうのもあるんですけど、
はいはい、
そのオーケストラとかで熱い曲を作る人ってイメージでいたのが、はい、さらにね、このバリエーションを増やしてきた。映画でもその熱い曲作りますけど、元のゲームの方でもそうですし。歌謡曲っていう無茶なその振りをね、ヒロイ王子、はいはい、おそらくヒロイ王子さんがしてると思われる。
そうですね、ヒロイさんがしてて、でもそのヒロイ王子が作詞してるじゃないですか、音楽基本的に。
ですね。
それに対してすごいいっぱい指導をしたっていう話は聞きましたね。
はい、あ、もうちょっとこう、考えてこいみたいなね。
うん、そうそう、考え、歌謡のリズムっていうのがあるんだよ、みたいな。
はいはいはい、はい、歌詞にね、う
ん。やっぱそこはね、なんだかんだ言って、ちゃんとしてたみたいですよ、うん、田中さんは。さすがっていうか。
あの二人が噛み合ってできた、ある意味奇跡の楽曲というか、もちろんアレンジャーさんもみんな頑張ったんでしょうけどね。
確かにね、劇ってなんかはもう、これを置いて他にないっていうぐらいのね、う
ん。なんか聞いたことがあるってみんな言いますから。まあね、劇ってをずっと聞いてて、まあ3をやりたくて1、2をやって、
はいはいはいはい。
ドリキャスで。で、3に追いついたって感じなんで、もともとその、三畑の元には最初に聞いたんですけど。
はいはい。
うん。ね、多分、その、ファンの人たちはみんな、その、劇的を超えるものを3で出せるのかっていうね。
うん、う
ん。みんな思ってたはずなんですけど。
うん。
いや、三畑もすごい。
三畑いいですよね。
ですよね。微妙になんかね、最後の譜面に仕掛けをしてあるっていうね、キーが同じっていう。
ああ、はい、なんかその、最終的に4でくっつけられるっていう。
いるようにはしてある。
いや、多分ね、その細工っていうのは本当に細工なんだと思うんですよ。
はい。
一度ね、なんか BS 熱中夜話的なもので、
はい、
音楽解説みたいなのをガオガイガーのやつとかしてて、
はいはいはい、はい。
おばさんが、もうその転調がすごい曲なんですけど、ガオガイガーの曲って。はいはい、もうこの転調を思いついた時自分で天才だなと思いましたね、とか言ってて。もう、理路整然とその転調のことをかなり話してて。
はいはいはい。
あー、やっぱり適当に作ってできてるもんじゃねえ、完全に。っていう。理論に則って完全に盛り上がりを作ってるんですよね、曲のっていう。
ですよね。理論に則ってかつ蹴れ乱すってすっごい難しいと思うんですけど。
あー、確かにね。
きっとね。すごい人です、ね。
だから、曲のところで話していったらもう、キリないですね、これ。
ないですね。
完全にもう。
何曲作ってんねんって話だよ。もう、全曲集8枚組出してもまだ終わらないぐらいの歌がある。
あ、全曲集ってあれね、一応全曲集だけど、全曲集じゃないんですか？
ね、その4までの楽曲を全部集めてあるんですけど、
はい。
どこだったかな？ドラマ CD まであるんですよ。3の、4の本編と。ただ、その後のね、新八犬伝っていう歌謡賞があって、うん、初めてネットでオンライン中継されたやつなんですけど、で、その曲は入ってないんですよ。
なるほど。
あと、5もないです
か？あ、5はないんだ。5、5じゃないんだ、はい、完全に。
4が出た直後な。
とりあえず、大神サーガが終わって、っていうことですよね。
あの、君は花よとかね、ほんと大神独壇場っていうね。
まあ、僕結構好きだったり
します。はいはいはい。いや、好きですよ。劇的フィナーレなんか、あれです。
ああ、あるよね。あの曲良かったな、今思い出すと。うん、本当に。あれはあれで。
ね、
なんかこう、締めとしてね、ゲームはちょっと悲しいけども。
うん。
でも、グランドフィナーレの音楽としてありですよね、あれ。
ありですね。最後、 ライマックスにかかりますからね。でも、そうはちょっと、そう、それますけど、頑張ったと思うんですよ、あれ。
あ、僕もそう思いますよ。
ハードなくなるぜって言われた時に、その、作ろうぜって言えるかっていうのは、あそこで無理やり。
はいはいはいはい、はい。
やっぱり、情熱はすごいんだなっていう意味。
はい。情熱すごいと思います。本来そもそもヒロイおじさんってすごい厳しい人らしいっていうのがまずあって、
はいはいはい。
挨拶をしないとこらっていうとか、そういうレベルの人らしくて、
ああ。
会社に行くとね。で、稽古でも、だから、舞台あるじゃないですか、
はいはいはいはい。
それもすごく厳しくやってたとか、そういう話はいろいろ聞くんですけども、はい、やっぱそれも最後4を出したっていう時に言ってたのは、はい、ファンへのこれせめてもの責任の取り方ですとか言ってて、インタビューとか雑誌で、
はいはいはい。
いや、にしても中途半端のものは嫌だなと思ったんですけど、それに、
はい、
でも今そういう風にね、言われて考えるとね、やっぱ情熱とかね、そういう部分ですよね、はい、やっぱ。
ですよ。だって制作期間あれでしょ ?1 年なかったんじゃないですか、
そんな感じでしたね、もう。半年ぐらいとちょっとぐらいで完成させないとハードが。
いくらシステムがある程度できてるからって、ね、工具のデザインし直して、立ち絵全部変えて、ね、シナリオ作って、声当ててってやると、やっぱり相当ギリギリよくやったっていう。
ね、今までのこう、ディスク変えていく感じの楽しさはないけれどっていう。
一枚でしたね、なんかケースでかいのにね。
変えていくの楽しいじゃないですか、桜大戦って、はい。続くになって、オープニング変わってるみたいな。
はい。
あれがなかったことにはすごくやっぱ寂しさを4は覚えるんですけど、
うん、
けどまとめとしてよくまとまってはいますよね。
いますね。決まりのどんでん返しがないっていうのがみんな不安だったみたいですけどね。まあ、それはないよっていう、映画版だと思ってくださいなんか言ってましたからね。
なるほどなるほど。
リボルバーカノンでパリ海域弾が吹っ飛んでくるっていうね、弾道弾で。
はいはい。
来たかみたいな。
楽しいよねっていう。
楽しいですよね。
あのパリ海域弾のとこに行くと、
はい。
まあ凱旋門、
はい、
のあの下り、もう爆笑でしょ。爆笑してかっこいいみたいな。いや、なんでこんなケレン味のいい演出できるんやろみたいな。
そうそうそうそう。いや、っていうかね、なんていうのかな、その何を見てあれ思いついたのかわかんないんですけど、多分シャンゼリゼ通りの地図なり、その行ってロケハンした時なり思いついたんだと思うんですけど、これを割ろうって、中から、そうってね、その放題を。しかも凱旋門とくっつけようって、しかもそこにロボットを乗せて吹っ飛ばそうって。しかもその、どう考えてもロボットが入って吹っ飛びそうなデザインじゃないじゃないですか、あのリボルバーって。
違うね、
あのサイズの。
いや、もうでもね、シークエンスっていうんですか、発信シークエンスとか。
はいはい、
もうたまらんですね、だから。
たまらないですね。
全体1、2通してもですけど、はい、1、2の将棋丸とか豪来号から始まりですか、
はい。ミカサですよね。ミカサ。街が割れるっていう。
割れるね。
何人殺せばこれが出てこれるんだっていう。
そうそう、ちょっとやそっとのね、警報じゃ逃げ切れねえぞっていうぐらい空いてますからね。
そう、マクロスの変形なんて目じゃないっていう、このゲール感がね。しかも合体しますからね、空中で。
で、一応2もその延長線上でやるんですよね。
まあ、はい。
うん、基本は。だから3で、電車があるじゃないですか。やっぱお決まりの、
はい、
がカノンみたいになんかこうリボルバー状態で打ち出されるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもバカらしいというかなんというか
意味がないですよね、基本意味がないそのヒーローもののお決まり、ギミックをやろうとしてるっていう、街の至るところにポッドがあってそこに入ると秘密基地についてっていう、
はいはいはい、
ね、自動的に服は脱げてパパパみたいな、その仕掛けに意味はあるのかっていう、
効率とかで言ったらそんなもんは効率よくはないはずっていうものをなんかでも見てて楽しいんですよね、あれが。
ですね。
仕組みとして。
うん、
なんか、スチームパンクなんですけど、
うん、
結局、
うん。
うん。でもそれに大正っていう時代をかけたり、パリっていう、
はい、
あの時代のパリっていう世界を下ろしてきたり。
はい、
いや、すごい、ケレンのあるセンスですよね。
ですよ。でね、そのハイブリッドセンスっていうのか、結局、その、歴史にある程度残るっていうか、ファンがつく作品っていうのはみんなハイブリッドなんですよ。
なるほど。
タミネーターしかり、SF と、その追っかけホラーを合体させて、タイムスリップさせたっていうの
は、はいはい、
あれ、ただの追っかけホラーですからね、腰は。
なるほど、確かに追っかけですね。
ある腰にいろんなものをハイブリッドさせていくと、他のファンがくっつき、その、独特な世界が生まれ、みんなファンがつくっていう、順当にそのジャンルをやろうとするとなんかニッチなものになっちゃうっていう。
なるほどね。
こううまくやれた。もちろんその何でもかんでも合体させないってもんじゃないですけど。
確かにそういうのでまあ失敗してる作品いくらでもありますからね。
うん、
これはでも本当まあ4っていう終盤まで入れてですけども、そこはすごくうまくいってたっていう。 まあ、5っていうところでそれが崩れたっていうのはあったと思いますよ。
まあ、やってないんですけどね。そうなんですね。
まあ、僕がやったところ、そのね、ハイブリッドがうまくいってなかったですね。
その、5が出るって聞いた時めっちゃ嬉しかったんですけど、まずその、大神さんがいないとかね。で、キャラデザがどうもとっつきづらいっていう感じとか、発売されるって聞いた時は、4の後に。あの後どう続けんねんと思いつつ嬉しかって期待してたんですけど、
はいはい、
ああ、ちょっと宣伝がだんだん明らかになっていくうちに、あ、これは俺のゲームではないような気がするっていう気がして、やってないんですよね、そのまま。
僕も、僕の桜大戦じゃなんかないなっていうのはうすうす思いながら、キャラが発表されていくたびに何かおかしいとみんな言いつつ、その前にさ、荒野の侍っていうメインヒロインの子だけを主役にしたアクションゲームを出したりして、
はいはいはい、
それも一応僕プレイしたんですけども。
やったんですか、あれ、うん。馬乗ってやるやつですよね。
うん。ゲーム性自体が逆に面白かったりはしたんですけど。
はぁはぁはぁはぁ。
その切ってね、敵をどんどん倒していくっていう、そういうアクションゲーム性は楽しかったりするけど、はい、明らかにそのジェミニっていうキャラの立ちが弱いっていうね、キャラ立ちが。
ああ。
隠された秘密とかも持ってるんですけども、もうそのゲームやった時点で気づくし、
はい。
うん、そういうこっちゃなかったぞ、桜大戦って、っていう。
はいはいはい、はい。
なんか、ワンとかだったらほら、父親がね、ワンかな、ツーかな、桜の父親が敵として出てくるとか。
ツーですね、はいはいはい。
なぜかあんな分かりきった展開が燃え上がるっていうのがあるのに、ファイブはね、その分かりきった展開が来て本当に冷めるんですよ。
なんなんでしょうね。まあ、異文化すぎるっていうのもあるんかもしれないですけど。
ああ、ニューヨークっていうものがね。
大正時代のニューヨークってほとんど今と変わりませんからね、実は。
変わってないですね。確かにその、うん、ゲーム内の表現でもほぼね。はい、ああ、なんかスチームパンクじゃなくなっちゃったのかもしれないな。あれだったらただのロボットじゃんっていう感じがちょっとしますもんね、うん、やってて。変形しちゃうし、飛行機に。空中艇のエイハブとかいうのがあったりもするんですけども、
はい、
なんかショーゲームあるみたいな楽しさがないんですよ、とん
でも。ああ、でしょうね。いや、なんかムービーを見た時もオープニングの、んーっていうおかしな感じが。
ねえ、1人とかセガサターンとかでね、その容量がなくて、アニメもセルアニメでデジタルとかあんまやってなくてっていうのなのになんか、うん、とにかく楽しいっていうね、うん、のがあったのに。
なんなんでしょうね。やってないからわかんないんですけど、なんとも。あと曲調がね、なんか、まず乗り切らないってオープニングから。僕はだいたい聞いたんですけど、ま
あ。乗り切らないっていうのはわかるんですよ。その、いいんですよね。確かに、ものとして、うん、その曲としては成り立ってるんですよ、すごく。よく。うん、地上の戦士ですか、
はい、
オープニング。なんですけど、ケレン味がないですよね、やっぱ、
うん。
さっきから何度も言ってますけど。やっぱ店長とかもやってたりして、いつも通りするんですけど、はい、ちょっとスタイリッシュすぎますね、多分、地上の選手は。まあ、そこ多分狙ってやってるとは思うんですけど、ニューヨークとかを意識して、
うん、
結構ハーモニーなんかも、サックスとか入ったり、ラッパ隊があるような感じの音で。
はい。
だけどね、なんか、こう、燃えたぎるみたいなものはないんですよね。普通にスッと聞き流せちゃう感じにはなっちゃってましたよね。
はいはいはい、売れたんですかね。
売れなかったです。
売れなかった。いや、4がね、終わった後、その桜はまだ続くぞ、みたいな感じで、世界輸出も考えたみたいな企画がいっぱい発表されて、その中に、その、ゴッドエピソード0と、その、
はいはい、めっちゃありました。
コーマっていうアクションゲームがあったんです。多分、斬撃アクションになる作があってて、結構俺が期待してたんですけど、その、結構血が出るじゃないですか、コーマって。キュート。ザクザクいけるゲームなんじゃないかって言ってたら出なかったっていう。
その、プロジェクトのいろんなのが全部立ち消えていきましたからね。
なくなって、結局ドラマチックダンジョンとかいう、のが最近出たっていう。終わったのかなって感じがしましたね。なんか
一番最初の解説でも僕は言ってるんですけども、まあ事実上のその事実上というかなんというか一応の完結を見てるような形になっていますと作品を説明してるんですけども、
うんうん、
まあもうほぼそうですよね。だから、
うん、
完結ということは明言されてはいないですよね、多分。
あ、はいはい。
けどもう企画として採算がみたいなことでもう出ないですよね、この先っていう。
リメイクがダメというか、そのあんまり盛り上がらなかったですからね。あ、月地小二の。きっとあれ2、3と続けるつもりだったと思うんですよ。でも2は出なかったですし、その、何がいかんのかというと多分時代もあるんでしょうけど。
何が、
さらこれを、みたいな。
本当に時代なんでしょうね。なんか、3とかをやった時は、時代を間違えてると思ってたんですけどね。 早いだろ、これっていう。
ああ、
ま
あ。
その、映画版に近いムービーだったりするじゃないですか、もう。
はい。あれを作って採算が取れる時代になってから作るべきですよ
ね。でしたね。うん。作る時のコストがっていう。
そうそうそうそうそう。3の一番すごいところって、そのムービーとかクオリティとかもなんですけど、シームレスさっていうかゲーム自体の、ロード時間がないでしょ。はい、ナウローディングって今まで出てて。はい、なんか下手したら30秒ぐらい待たされてたのが全然なくなった。
で、その 3D 自体がムービーのシーンでロボットとかの 3D 使われてるっていうね。ムービーじゃない方はっていうことか。そのゲーム内の。
うん。記念室が迫力出て、で、なんかこちらの気持ちも途切れずっていうところを金かけて頑張ってやったんだけれど、多分そこはアピール力にならないっていう、
ね。やった人は本当にすごいと思えるんだけど。
うん、そう。やらないとわかんねえよ。
しかも 3D だからね。っていう、はい、入ってこれないしっていうね。
つきにくいですよね。よく聞かれたのが1と2やらないとわからないのって。わからないことはないけど、俺も1と2からやったから、確かにわからんような気はするっていう。
だし、やっぱ1と2をやってて楽しい展開っていうのを入れちゃってますからね、3を。
ありますよね。誰やねこいつらと思いますからね。
来やがったっていうね。
はいはいはい。
浮気を追いかけに来やがったっていう。
本妻が来たっていう。
桜が来たみたいなね。
うん。
やっぱり来やがったみたいな。まあ、あれが、あれも楽しかったでした。
パリで愛人作るって展開がもうまずすごいですから。
本当にね、残していくっていうね、しかも最後。
取って出てきて、なんかいい話みたいに締めてんだけど、これ絶対おかしいだろ、みたいな。
で、言うところを含めてなんですけど、大神っていうキャラクターの立ち寄っていうところをね、ちょっと話したいですね。
はいはいはいはい、はい。
まあその、だからおかしい。やろうって思うような行動をする主人公の大神なんですけど、
はい、
もうゲーム内でもフラフラ女の行動を追っかけてっていう、
うん、
まあゲームシステム上なんですけども、そういうキャラでもゲームシステムに乗っ取ってるキャラクターとしてね、
うん、
あの乗っかってるっていうか、それに
ちゃんと
キャラこうフラフラしてて、それをみんなにニヤニヤ言われてる、その姿が結構愛らしかったりして、
はいはいはい、大
神っていう主人公が
エリート海軍少尉なのにっていうね。
そうそうそうそうそう、もぎらされてね。
うん。
一番最初
どこに俺やってるんだこれっていう、左遷されてきたんちゃうかみたいな。キャラクターは本当にいいですね。その5をやらなかった決定的な理由がやっぱ大神さんなんで。
そうですね。大神っていう主人公じゃないっていうのは本当やっても思います。すごく大きい違いって。その新主人公っていうところで、まあそれなりに作られたキャラクターで面白くもあるんですけど、
はい、
やっぱり大神だよなっていうのはどうしてもあるんですよね。
うん。てか変えなくてもよかったんじゃないかっていう、その4をなかったことにしてぐらいで、するぐらいでもよかったんじゃないかって、そもそも3も2をなかったことにしたような空気があったっていう。
うん、若干ね、うん。
うん。のに、いや、別に派遣すりゃいいじゃん、みたいな。ラジェット隊長とは、ね、普通に仲いいわけですし。
そうね、話の整合性だって別に取れなくはないっていうところなんだけど、うん、あれでしょうね、ヒロイさんが真面目すぎて、
かな、
その、新しい主人公に交代ってことをやるべきだ、みたいな気持ちになってしまったんじゃないですか。
読んで終わった気になったんでしょうね、やっぱり。
やっぱり。この大神サーガっていうのは一つの終焉があって、うん、次世代にっていうね、気持ちがあったんじゃないかな。それでファンもついてくるとって思ってん、ね。
きっとね。
きっと。
新しくやり直してくれると。
ぐらいの突き放した新しい世界になってるっていうのもありますしね。やっぱキャラクター像自体がヒロインたちの。
はいはいはい、はい、
うん。でも、そうじゃなかったっていうのは。うん、ありますよね。どんどんハーレム化していってよかったぐらいのノリですからね。
クリアできるキャラクター、まあ、4までで13人か、いるじゃないですか。
はい。
その、
はい、
デッドと、新しく来た2人と、あと、向こうの5人と、はい。なんでこいつクリアできないねん、みたいなのが。
と、3だったら、
メルシー。
メルシーとか、
ね。なんでメルクリアできないのっていうのが。
でも、一応、好感度を上げておくと、クリアはできないけど、CG は見える。
エピソードはね、ありますね、ちょっと。最後に。
兵撃の三人娘とかもあるんですよね、確か。そういう。2から。1はなかったけど、2から兵撃三人娘にもあるみたいな。うん、
だって、その、あのキャラクターを並べたときに、その、ギャルゲー的に一番クリアしたいキャラって、結構メルなんですよ、多分。
3なんか特にね。
そう。メイドさんの格好してる従業員なんだけど、なんか知らないけど、ちょっとこう、真面目気質っていう。
うん。で、なんかこう、ツンツンしながらも気にしてくれてる
みたいな。そうそうそうそう。
があって、っていうキャラクター像で。
っていうんで、当時プレイしてたうちの同級生から不満が噴出してましたね。
不満になりますよねっていうのも、全然僕もそう思ったんですけど、はい、ただ、やっぱあの、帝劇の三人娘にしろ、副司令である、はい、あやめさんとか、
はい、
うん、とか、あとはあの、2だったらサキとかです。
はい、
か敵だけどなんかまあ一時期なってるやつとか、
はいはいはい、
で、3で言うとこのメルシー、
はいはいはい、
っていうキャラをやっぱりその攻略できないキャラとして配置したっていうのは逆にね、うまいんじゃないかっていうのはありますよね。もどかしさゆえのなんか熱が出るじゃないですか、やっぱ。
出ますね。
うん、
高温になりますね、結構ね。
高温になるじゃないですか、その。逆にそのね、クリアしてしまえれば、それはまあ、一キャラクターとして成立してしまいますから、ストーリーが一つ。
はいはいはいはい。
だから余白がなくなるっていう感じですかね。
はいはいはい、はい、
うん。なんかこう、桜大戦っていう世界の中の余白、うん、結構作り込んである世界だから、
はい。
逆に余白を用意してるんかなっていう。
はいはいはいはい。うんですね。なんかね、ラノベかな、ドラマ CD かなんかでも、別の話、外伝みたいな結構ありますからね。メルシーの、多分大学の同級生かなんかだったと思うんですけど。
ああ、そうなんだ。
みたいなエピソードが確かどっかにあったような。
その、後で世界観を広げていくときに、使えるキャラクターとして配置してあったりとかだったりもすると思うんですけどね。うん、メルシーぐらい3になると、
う
ん。
あるでしょうね。
まあ実際に変なゲーム出ましたしね、探偵ものみたいな。
あれはひどかった。あのね、大神さんじゃない人を使ってパリヒロインたちとラブラブさせても誰が喜ぶんだよっていう、
そういうのだっていうことらしかったから僕はもうやらなかったです、う
ん、ギャルゲー文法的に間違ってるだろうっていう、その
それならコラムスやるよっていう、
そうそう、
コラムス結構よくできてるしっていうね、
楽しいですよね。まあ、普通にあのジャンルですからね、横並びに消していくっていう、
そうそう、でコラムスっていうのなんに、しかもちゃんとそのリップスシステムだったり、
うんうんうん、
そのアニメーションパート的なもの、あ、一枚絵か、とりあえず。
一枚絵ですね。
一枚絵だけど、その、ファンとして納得できる展開が、ま、
うん、
あるっていう、意外とちゃんとメインタイトルとは違うゲームなのによくできて、うん、コラムスも面白かったですよね。
概念的にね、違う主人公を使うって意味ではね、GB ってのがあったんですけど、GB のどっ
ち、あー、ゲームボーイですか。
どっちか、サンダーボルト作戦の方かな。
はい、
うん、が、確かね、その見習い隊員みたいなのが主人公で、それを操るんですけど、あれくらいならまだいいんですよ。大してドラマがないんで。もう普通に味方連れてダンジョンも進んでって奥にいるボスを倒すだけなんで、
ね。はいはい。
これはまだ良かったんですけど。
まあ、いかに大神の存在がでかいかっていうことです。その自分ね、たちの、そのプレイヤーの中でそのプレイしてるキャラクターが匿名性、無名性がないキャラなのに、
うん、
感情移入できるって、それって映画とかに近くて、ドラマ性の強さっていうのがあるっていうことだと思うんですよ。
ですよね。
やっぱそのアニメシーンを豊富に使ってるゲームであったりとかいうことも関係してると思うんですけど、うん、主人公が強烈に個性があっても大丈夫っていうのは、うん、ドラマの存在を意味してるとは思うんですよね。劇中の。だからやっぱり面白いし、大神に肩入れしてしまう
とか
あるっていうか。
はいはい、会話画面のシステムもね、それ良かったと思うんですよ。選択肢もいいんですけど、ウィーっていう。
はいはいはいはい。
時間制限付きの。
リップスですね。
リップスもいいんですけど、はい、会話画面でタッチしたりとか、その胸とか見ると、ギヘラってなるじゃないですか、そのコマン、アイコンが。
はいはいはい。
あれとかもね、結局ね、ギャルギャル連中ってほとんどみんな色スケベなんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、もうこっちと一体化し始めるっていうね、もう。
そういうところはね、ちゃんとお遊びとして応援してあって、それが面白いですよね。その、近いと思うのは、メタルギアソリッドあるじゃないですか。
はい。
あれも結構もう主人公のドラマ性がものすごく強くってっていうゲームだけど、はい、面白いことにその、仲間をパンチできたりとかするじゃないですか。
はいはい。
あれに近いですよね、言ってみたら、その
子、ね、
そこの部分って。
なんか、違う人なんだけど、ひょっと自分と同化し始めるっていう。ところをシステム上組み込むっていうね。
結構、それって、意図してやってて、すごいですよね。まあ、メタルギアソリッドなんかは割とね、そのお遊びとして入れてる感じはありますけど、
うん、
桜大戦は結構、主人公キャラがちょっと別の人格であるという時と、一緒になれる時っていうのが、両方必要だっていうことを考えてやってるっていうことがあるとしたらすごいですよね。
ですね。 普通にね、その日本の RPG で多いのが、普通に街に行って、なんか毎回同じことを話す連中と話して、なんか戦闘行って、みたいな、だけのが多いですけど、最近。やっぱそのお遊び感は本当に必要なんだなって。メインのシステム以外のところで遊ぶっていう、こっちと近づけるために。ペルソナ4なんかも結構その辺、うまくやってましたけど。凄まじく同化するんで、こっちと。主人公のキャラ強いくせに。
あれとかも近いですかね、ひょっとして。ガンパレードマーチとかも。
ああ、でしょうね、あれはね。
システムがしっかりしてますもんね、あの辺のゲームって。
うん。
メタルギアもそうだし。だからこそ、その、揺らいでる部分って必要なんでしょうね。
うん。っていう大神さんがね、いなかったじゃないですか、劇場版ってしばらく。
ああ、戻るとね。はいはい、はい。
戻るとね。
劇場版っていうところに戻ると。
あそこも若干しんどくて、はい、後半がいかに喜んだかっていう。
はいはい。
帰ってくんねんって。
まあ、それは待ちに待つっていうのはありますよね。
劇場のオーケストラ版がかかりながら、はいはい、後部 F2 が飛んでくるっていうね。もう、はいはい、どんだけ楽しいねんこれっていう。あれが俺だみたいな気がしますからね。
確かに。
うん、まあ、その結局、敵を最終的に倒すのは桜なわけですけど。
はいはいはい、はい。
あの、劇場版の主役はあくまで桜なんで。
そうですね、物語は。もう、ラストカットがそれをちゃんと証明してますからね、桜で終わるっていう
ことですよね。
はい。
桜をそのメインに、大神じゃなくて桜を持ってくるっていうのを結構アニメ段階からもやってるし、その本編としても大筋が結構桜寄りなんですよ、ね。メインヒロインだっていうんで。
うん、あのゲーム1、2なんか
は、ね。うん。あの結構際どいバランスで桜をに感情移入できるようにしてあるんですけど、俺ワンヒロインみたいな人は結構しんどいゲームだったんじゃないかなってある意味。俺こっちのヒロインの裏話もっと見たいのにみたいな。人にとっては桜どうでもいいよっていう。気は
うん、確かにね。それは、ね、ありますよね。ワン、ツーなんか特にね。
その、ギャルゲーになりきれてないところっていうのはそこかなっていう。
あー、だからもう一度っていうことができないっていうのがあるのかもしれないですね。ギャルゲーとして何度も リプレイすることができない部分があるっていうの、うん、そういうとこかもしれないですよね。その。
しんどいですしね。スキップできないですか。
そうですよね。一本のストーリーがあまりにも強靭にあるからっていう。
うん。もうちょっと分岐できてもよかったんですけど、それするとね、他の部署の、その、ストーリー以外の戦闘とかのね、人たちが苦労するんで、うん、多分無理なんでしょうけど。
まあ、映画版もしっかりそうですよね、だから結局。
うん。桜に乗り切れない人は辛いことも多かったんじゃないかなっていうメディア展開。
確かに。まあ、アドベンチャーゲームって言ってますけど、恋愛ゲームとして捉えてみんなやってたっていう部分も多いですからね。うんうん、
どのキャラ好きでした、そのヒロイン的に。
お、そこ行きますか。
やっぱ、やっぱこの話は
避けて通れない。避けて通れない。避けて通れない。いやーね、言うとね、はい、危ねえんじゃねえかって思われるかもしれないけど、
うん、
レギだったりしますね、僕は。
ああ、いいですね。
はい、なんかこう、ドラマが、はい。が好きで、
はいはいはいはい。
ちょっと彼のとかいうような、あの、ボーイッシュなところはあるけど、はい、すごい繊細だったりして、
うん。
なんだろう。なんか、歌もイカロスのなんとかみたいな曲。
はいはいはい。
結構、僕の好きなドラマなんですよ。メインのドラマの世界が。
はいはいはいはい。
あの、アイリスとかは結構どうでもよくてっていうか、ちっちゃいからとかそういう話じゃなくてっていう話。
はいはいはいはい。
話の流れが、こうね、だったですね、そういう。
はいはいはい。
はい。
てか、あの、なんていうのか、その物騒な怪奇団に結構合ってますよね、
そうそうそうそう、いいキャラが。合ってますよね。
アイリスとかってなんか、無理やり連れてこられた感じがあるんですけど、なんかその辺の話が、あの、なんだっけ、赤堀悟が書いてる。
あ、ありますよね。
そうですね。
はい、
フラッタイ戦なんとかいう。
お城に閉じ込められてみたいな。
そうそうそう。で、確か、あやめさんか誰かやってくるんだったら。
そうですね、あやめさんがみんな集めてもらってる。
ですよね。だってアイリスの問題なんですけど、
はいはい、
確かにね、いまいち乗り切れなかったところがあって、みんなに迫害されてるキャラじゃないですか。で、なんかいまいち大人信じきれないけど甘えたいみたいな、子供なんだよっていうキャラなんですけど、はい、お前可愛いじゃんっていう。
はいはいはいはい。まあすごいビジョンになるっていう話も出てきます
からね。黙ってる愛されキャラだろうなっていうのがあって。
うん、
うん、なんかね、意外と乗り切れないんですけど、ないものねだりしてるだろってね、
うん。なるほど、なるほど。
そういうところがあって、扱いづらいだけだろう、
はい。実際に物語中で扱いづらい雰囲気ありますからね。
ありましたね。 これで悪口言うとアイリスファンに刺される。
じゃあ、結構に話をリンチェさんに振って、リンチェさんはどうですか？誰ですか？
ケイトだとね、スミレさんなんだよ。普通に、その、なんていうのか、シンデレラ枠なんですよね。
はいはいはい。いいですよね、でも彼女のドラマもかなり。はいはい。僕もいいかなと思う、今考えると。
なんか、ギャルゲー的に攻略したくなるキャラ、ところが単純好きでしたね。パリだとロベリアなんですけど、ミルを望むのが。だからね、この人をクリアしていけば面白い話が見れるだろうっていう。ドラマは好きですね。ロベリーなんかももろ犯罪者ですから
。はいはいはい。面白いですよね。
なんか結構。では、確か出所してきてキスするところもありましたけど。
あー、なんかそんなんだった気がする。うん、なんか座っててみたいな感じだし。そうそう。はい、
やっぱり枠のヒロインを好きになり始めると、本編での扱いは若干薄まるんで。
あー、なるほどね。はいはいはい。3だったら誰かなぁ。エリカかなぁ、普通に。エリカって意外と面白かったですね、僕個人的には。
いいキャラですね、選択肢的には。
うん。サクラの流れなんですけども、うん、まあ、正当の主人公キャラとしてっていう意味で、うん。でもなんか、バカさ加減がもっとあっていいと
思う。いいですね。その、向こうに赴任して、我々的にも、なんかちょっと異空間に来たけど大丈夫かなってところを和ませてくれるみたいな。
そうそうそう。
なんか、ちょんまげ生やしてるって本当ですかって聞かれる人とかね。ちょんまげには免許がいるんだよって。とりあえず選ぶっていう。
一番最初のね。
そうそうそう。そういう意味では良かったですね。表紙を見た限りがなんか桜っぽいなって思ってたんですけど、あそこまでバカだと思いました。
結構バカでね。うん、いいですよね。そう
なん
です。
なんだ、マシンガンもかっこいいですよ。
うん、意外とね、武器自体もかっこよかったですよね。うん、まあ、主人公だし、ドラマもあるし、当然。
はい。
まあ、主人公っていうか、その、メインのヒロイン、ね。うん。まあ、あと、日高さんの声もよかった。
いいですね。アカネですか。あの、ランマの。
そうですね。うん、タッチで言うところの。
はい。うん、おはようダンスなんてアホなもんも歌いますね。
はいはい、おはようダンスはいいですね。もう大神と一緒にポカーンとなります
。何のムービー作ってんだあいつ。
そうそうそう。このムービーパートは何っていう。
うん、そう、あの、ムービーギャラリーがあるじゃないですか。
ありますね。
うん、あれは結構ね、リピートして見るんですけど、あの CG ギャラリーがなんでないんだろうって。はい、特に1、2、3はありましたっけ？思い出せないですけど。
なんか3はあったけど、1、2はとにかくないと思う。
1、2はね、そう、ないし、一応ね、そのお風呂シーンとかあるわけじゃないですか。その、そんなに、コンするかどうか別として。
サービス的に。
そう、絵描きさん的に欲しくないのかなっていう。うん、
あー、なるほどね。
なんかね、もったいない感じはしたんですけど、要は1、2がなんかギャルゲーになりきれてないっていう、桜のドラマの件も含めて。3が受けた理由は完全にギャルゲーだったっていう。
まあ、ギャルゲーになりきれてないっていうのはもうスキップを入れませんって言ってるヒロイ王子さんのその発言ですよね、どう考えても。だからやっぱヒロイ王子っていう人がそういうものとして、ワン、ツーは少なくとも作ってなかったっていうことですね。
ですね。
うん。
いや、あれさえあればね、何週かやろうと思うんですけど、うん、なんかね、しんどいと思う人結構多いんじゃないかなっていう。まあ、とりあえず4までは全員やりましたけど。
ね、全員おめでとう CG とかもあってね、ってい
う。うん。いやね、ミニゲームね、結構、特に3をやり込んでて、3のあの、ココリコの羽子板。
はい、羽子板ありますね、はい。
あれやり続けるとカウンターストップするっていう。だからだんだん難しくなってくるんですけど、あれ。
はいはいはい。なんかニコニコ笑いながら打ち返してる。
そうそうそう。2、3発同時に来たりとか、すごい変化球になったりとか、画面の外飛んでくるやつも確かあった。
あったあった、こう、グーンってね、曲がって入ってくるやつね。やりましたね。あと、ミニゲームが、やっぱね、結構肝でもありましたよね。さっきも言った余白の部分じゃないけど、次余暇の部分っていうか、うん、その休めるっていうか、ゲームの、
うんうん、
別のゲームして休むっていうね。
ですね。
そこでずっとやっててもいいみたいな。あの、それこそやっぱりメタルギアもやってるし、それを。
ですね。
やっぱ強固なゲームほどそういう横にそれる時間が入れてあった方がいいんでしょ
う、うんうん、他のゲームを入れちゃいますからね、そのディスク読み取り機に。ちょっと飽きた時にね。それされるともう積まれてしまう可能性があるっていう。使ってもらえない。
そういう意味で別のゲームが入ってるっていうことなんかもしれないですね。僕ね、結構なんだろう、2のね、カンナのマリオみたいなやつをめっちゃやりました。
ありましたね。
うん、あれで最速タイムをめっちゃ頑張って出したみたいな。
すごいですね。へ
え。あれはやり込んだな。だ人によっては、やっぱ一番やり込んでる人多いの料理じゃないですかね。
はいはいはいはい。マリアのやつですよ、ね。
うん。 あれが一番有名ですよね。
ゲーム的にもね、なんかあの、ゲーセンにあるビシバシに似てるっていう。
系譜的にはそうですよね。
うん。なんかすごく短時間で終われるし、いいゲームです。ドンジャラですよね。
ドンジャラ、ドンジャラなんてありましたっけ？ああ、花札とかその辺？
花札もありますし、ドンジャラが3に確かあったんですよ。
3ドンジャラだっけ？ああ。
じゃなかったっすかね。
なんかそんな気がする。
このキャラとこのキャラの役揃えたら、
あったあった。あった
ドンジャラだった気が。うん、なんか CG がもらえるんだったかな。
もらえます、はい。
後で考えるとなんでこんなのやってたんだろうと思うんですけど。
うん、めっちゃやりましたよね、でも確かに、うん。必死にやりましたよね、多分。
そう。
今日顔真っ赤にしてやってたと思いますよ。
うん。時にイラついてね。
うん。マジ勝てねえ、みたいな。
そうそうそう。あの余白は大事だな。
そうですね、あの余白、余暇が、余暇があるっていうのが、もう余暇のゲームをやってるのに余暇の中にあるっていう。
そうそうそう。
その構造、でも今話してて、やっぱそれは構造として必要で入れてあるんだなっていう感じですよね。
うん、それ楽しかったような気がしますからね。戦闘に関してはもうちょっと難しくてもよかったんですけど。てかもう1からですけど、1、3は特に簡単でしょ？
2 が一番ね、マスゲームで、いわゆる
シミュレーションというか。
シミュレーション系の、うん。
ファイアンブレムみたいな感じですね。
そうそうそう、うん。割とタクティクスでな感じで、戦略性があるのが2ですよね、割と。
8回もあった、あの無敵のカバウが3回。
ああ、そうそうそう。
で、あの、しかもラスボスが無駄になんか復活するっていう。
ああ、何回もね。
あれは結構めんどくさかったんですけど、ただね、若干固めの方が楽しいです。3は本当に殴ってる時は倒せるんで。
押してるだけでね、ボタン。
そうそうそう。結局あの、もう1回プレイするぞってなると、あの、超必殺技を出すか出さないかで出そうとするぐらいしかその意味がないって、
うん、そうそうそうそう。だから超必殺技を出すのが楽しいから、うん、それを頑張るぐらいになりますよ、ね。
そうそうそうそう。他のその合体技とかのカットにも結構楽しいから面白いんですけど、コクリコのやつも本当にひどかったですから。
しかしあれもコクリコのそれも面白いし、みんな面白いし、なんか合体技ってそこまでやるかっていうとこですよね。だからそこも面白くしてしまうかっていう。
うんうんうん。
あれって1からありましたっ
け？合体技1からあると思いますよ、確か。その3ほどは凝ってなかったですけど、確か。
うん、いやもう、それもすごいですよね、その、戦闘中にその、やっぱキャラクターの感情移入を促しておいた結果がちゃんとそこに出るっていうのは、そこもアドベンチャーと言い張ってる部分がちゃんと機能してるよねっていう。うん、
ですよね。確か恋愛値上げたヒロインとしかできないですからね。
だからちゃんと機能的なゲームなんですよね、言ってみたら、うん、あの本編のゲームの方はね、うん、やっぱ割とねすごいちゃんとした技術力があったからできたゲームなんだろうなとは思いますよね。
ですね。毎回一緒なんですけどね、話は。
はい、本当にな
んか悪いやつがやってきて、そいつらのボス倒したらなんか違うやつがボスで、
はいはい、
でっかい要塞出してきて、でそこに秘密兵器で飛んでいくっていう。
はい、もう本当に赤堀さんの企画、毎回の山なちな感じの、あの取り立てて、そのなぜ盛り上がったのかっていうのが一つあるとしたら、
うん、
結構ヒロイ王子さんもそうだし、
はい、
藤島さんもそうだし、
はい、
まあ、赤堀さんもそうだし、
はい、
みんなそのそれなりに成功者なんだけど、
はい、
今一つこれぞっていうのがなかった人たちが3人集まった。
そうですね。特に広い赤堀のあたりはなかなかね、うん、その
これぞっていう、うん、本当に広い赤堀もそうだし、藤島さんもああ女神様は、まあ、まさにまあね王道ではあるんだけども、そのエンターテインメントとしてもうちょっとっていうところがあったから、
ああまあね、はいはいはい、
そこでね、
いいところをお互いの補いあったみたいな、
ね、そうそう、なんかねうまいね感じになったんでしょうね。
うん。補い合うって結構多分その、こういうアニメとかゲームのでかい企画って多分重要で、
はいはい、
何だったかな、コードギアスか。あの、はい、コードギアスのキャラデザーとか見ても思ったんですけど、木村隆弘が最終的にリファインして、で、元の絵をクランプが描いてるっていう。
はいはい。
あの、クランプのその女性的な、その補正の細さなんだけど、すっごいシルエットが男の漫画並みにガシリしてるっていう。
はいはいはいはい。
を使いつつ、あの、木村隆弘の男がめっちゃ喜ぶあのムチムチした絵に、ちょっと下世話な感じに変えてしまうっていう、あのやり方は本当にうまくって。
はい、うまいですね、それ。
あの、いいとこ引き出し合うところってのは、誰が組むんかって多分プロデューサーなんでしょうけど。
あー、プロデューサー。っていうところでやっぱ、広い王子っていうプロデューサーがいて、その藤島さんっていうのがいて、
うん、
で藤島さんのちょっとそのデザインに関してはそのすごい引いててるんだけれども、
はい、
デッサン的にちょっと弱いかもなっていうところを松原さんに書いてもらったっていう、うん、 ところは結構うまくいってたとこなんじゃないですかね、そのデザインのリファインっていうとこで、うん、
ですね、奇跡の作品というか、
そうですね、本当に奇跡の作品ですね、
うん、今やると品種買うんでしょうけどね、内容的にはやっぱもう王道が廃れ
た時代ですからね、
最近見た王道ってホットグレンラガンぐらいだろうみたいな
ですね、しかもそのグレンラガンもね、
うん、
ちょっと王道からはちょっとそれてるっていうね、
うん、
新しい時代の王道であったりしますからね、あれ
ですね、
なんだかんだで、っていうね、もうそのまあゲーム版しかり、いろんなメディアミックスした、作品群しかりですけども、はい、この奇跡的にね出来上がった桜大戦っていう世界観はね、はい、面白いですよね、本当に
いいですね、どっぷり浸かりたい感じがしますよね、浸かりましたけど ね、
まあ、本当にどっぷり浸かったっていうね、
はい、
今の時代ちょっとね合う合わないっていうのはあるかもしれないですけどっていうのはありますけど、うん、ぜひ一度結構ね完成された世界観なんで、
はい、
一度味わってみてほしいなとは思うところですよね、
間口広めのところからね、
はいはいはいはい、はい、っていうところでどうこうかなーっていう話になると、やっぱりゲーム版の3っていうことになりますかね、だから
ですね、今やってまだ面白いっていうか色が変わってないっていうか変色してない感じのは3です、ね、
はいはい、
そう、プレステ2版が出てる、
プレステ2の廉価版が出てる、
うん、で2500円くらいかな、多分ね手に入ると思うんで、そっちからもし興味ある人は入るみたいなところがベストかなと、誰でも3はわかるんでね、その話で、
はいはいはい、
で気に入ったら 1,2 をプレステ、
そうですね、
PSP でやるとか、
3で1,2のキャラクターたちが出てくるっていうところがあるんで、うん、お、こいつら誰だって思のとこまで行ってたら多分もう楽しんでもらえてるはずなんで、
うん、
うん、次はその1,2に行ってもらって、でその後は映像作品とかもね、
ですね、
うん、あ、4もぜひやってほしいですけどね、ゲームの
4はだから今やるとすると Windows 版かな、
多分、なるほど、
4000円ぐらいで売ってると思うんですけど、
グランドフィナーレがなかなかいいですよね、あれ
ですね、 1,2,3 やってて4が急増だってことさえ知ってれば、
うん、
結構楽しめるっていう、
今ならもうね、みんな熱もそんなに今から始めるっていう人は、
うん、
期待値もそれほどっていうところだと思うんで、
うん、
その4の展開にも納得いってもらえるんじゃないかな
ですね、
ね、グランドフィナーレまでやっちゃってほしいですね、あの未経験の人にも一度
ですね、とアニメ版に関してはね、
どれですかね、いろいろありますけど、
とりあえず劇場版はね 1,2,3 をやった後ならね相当楽しめると思うんですけど、
ですよね、まあ、
うん、
十分そのねキャラクターの間口が入っある時点で、う
ん、テレビアニメ版は多分独立しても楽しめるんですけど、 1,2,3 知らなくても、
うん、うん、
うん、ただまあできればゲームをやってほしいなみたいな
ですね、
うん、
のあった上でのちょっとこれ違くねとかあったりもしますけど、うん、テレビ版を良かとして楽しんでもらえればっていう感じですよね、うん、
アニメ的にね一番原作の桜一に近いのは大岡絢爛だと思うんです、 OVA の多分4話収録で1巻で出てると思うんですけど、
はい、ありましたね、はい、
あのオープニングからも桜大戦の対象雰囲気が出てて、
はい、
こうタイトルの前奏が終わってタンってところでこう一気にこう帝都全域が見渡せるっていう、
はい、はいはいはいはい、いいですね、
もうあ桜始まったなって、はい、あれはね 1,2 やったらぜひ見てほしいんですけど、
でそこまで行ったらどっぷりハマってる時点になってると思うんで、
はい、
もう最後まであの出てるメディアを制覇してくださいって感じですね、はい、もうあとは音楽をぜひ CD 集とかね、今プレミアついちゃってるけど、
ね、全曲集ぐらいならなんとかレンタル大きい伝えに行けばあるんで、
ああなるほど、
はい、多分 1,2,3 の全曲集は多分大体あるんじゃないかな、
でその全曲集でねちょっと劇映とかね、うん、まあ劇映フィナーレとかね、
はい、
その辺まで入れつつキャラソンもありつつ、
はい、
全部聞いてもらってこう対象のとパリの雰囲気を感じていただけたら、
うん、
まあもう5はいいですっていう話で5は結構でございますっていうところ、
うん、時間があればね、
うん、もう本当に暇だったらやっていただければって感じで、ね話してきましたけども、
はい
はい、ぜひ桜大戦の世界を未体験の人は一度体験してもらいたいですね、
はい。いやー、いろいろ話せてね、思い出しましたよ、いろいろ。
ああ、そうですか。リンチェさんも、いろいろ思い出してもらえて。
はい。え、ね、映画語りまでは全くこの話じゃないでね。よそに行くしかないみたいな。
もうぜひ、もう、うちはもう全然そんなウェルカムなんで。
ああ。
ボーダーレスにやってますんで。
はい。
まあ、お互い楽しく話せたところで、皆さんにもおすすめというところで、桜大戦の話はここまでということです。
はい。
はい。バーボンシアター、ここまでお送りしてきました。
はい。
リンチェさん、わざわざ今回ありがとうございます。
いえ、こちらこそ、わざわざ読んでいただいて。
いえいえいえ。で、そのリンチェさん、どうすかね、今期のアニメ、なんか、おすすめとか、面白い。
軽音ですね。
軽音。
軽音ですね。で、軽音しか見てないんでね、今。
軽音しか見てない
ですね。はい、別に軽音がとびきり面白いってわけではないんで。
まあ、でも一応今のところ鉄板ですよね。
鉄板ですね。いやー。あのね、クオリティが落ちないっていう安心感はやっぱり大きいんですよ、テレビアニメって。
なるほど。
うん、
まあそうですよね。それはありますよね。うん、まあつくづく思います、ね。作画が落ちないっていうところで言うとね、ヒーローマンって今やってるんですけど、ボンズ
のね、はい、はい。
あれ本当に落ちないですね。
らしいですね。すごいこれ。
どうも2年かけてもう作ってあるらしいです。
あ、それ落ちないですよね。
もう作り済みのものらしいです。
はいはいはいはい。
そういう風に理解していいのかわからないんですけど、おそらくそういうことだと思う。2年間かけて作った作品ですっていう。
たまに1話目に2年かけたとかいうのがありますけど、それは、うん、みたいな。
多分そういうことじゃなく、最後までこのクオリティで突っ走りますって、こう、W に監督が答えてられたんで。
すごいですね。ドイツって見てないですね。まあ、沼津は、はい。
はい、あのね、主人公のジョイが、まあ、男なんですけど、
はい。
かわいい。
はい、
そういう毛が僕にあるとかじゃなくて、みんな言ってるっていう。
はい、はい。
そういです、そうい。
はいはい。
キャラがなんか魅力的なんですよ。
はいはいはい。
で、そのアメコミの、スタンリーっていう方がこのね、
スパイダーマンのね。
はい、そうです、ね。が、このために作った話っていうことで。
はいはいはい。
結構ね、なんかこう、最初の方はあんま面白くないなとか思ってたんですけど、
はい。
話がこう動き始める3話ぐらい以降から実は面白いみたいな感じになって
て、はいはいはいはい、
結構なんか面白いんじゃないこれみたいな感じはヒーローマンですね僕は、
うんうんうん、
意外なところでは
スタンリーがどうして日本でやってるのかっていうのがあって
はいはい、
アメコミっていうそのアメコミだけの市場っていうのはもう全然ないらしくって、アメコミとアメコミのアニメ版だけでも食っていけないらしいんですよ。
はいはいはいはい。
そのでっかい会社がマーベルか、
うん。
っていうんで、その自分の会社で映画を作ったりとか、もう最近のアイアンマンとか全部そんな感じで。
あとは
最近のインクレディブルハルクとかも全部ここは作って、はいはい、とにかくね、よそに進出したがってるんです
よ。なるほど。
っていうのがあって、最近、その最初にスタンリーがやったのが、ウルティモっていう昔シャーマン
チ
の。
ああ、はいはいはい。
漫画の原作を作って、そろそろ面白くなってくるかなって感じなんですけど、
スタンリーは結構日本にね、進出したがってるみたいですからね。
ですね。
で、そういう理由があってっていうところもあって、
うん、
そんな感じで面白いですよ。
ですか、はい。
はい、ヒーロー。
はいはいはい。います。
正統派なヒロインのリナっていう子も、
はい。
可愛いんですよ。川本さんのね、やっぱね、シュッとした感じの絵柄ね。
ビバップからね。
うん、あれがね、うまくね、修正されてるときは綺麗に決まってるね。
はいはいはい、はい。
いいんですよ、で、宇宙人が攻めてきちゃうんで、
はい。
みんな木の実木のままで動いてるんで、
はい。
うやむやのうちの、チアガールの姿のままずっと歩いてるっていうね。
チアガールなんですね。
はいはい。はいはい、チアガールの。
へぇー。あ、かわいい。今見てるんですけど。
はいはい。
キャラクターを。
へぇー。でしょ？
はい。よろしいですね。
検温検温言ってる場合じゃないですよ。
ないですね。ちょっとね。むしろこっちが好物やみたいな。
ですよね。っていう。
うん、本来ね。
今期はこう、そんな感じです、僕は。
はいはいはい。
でもまあ、KO も見てますよ。はい。はいはい。はいはい。その二つを見たらいいんじゃないでしょうか、皆さんもっていう。
皆さんもね。まあもちろんワーキングとか、その辺を見てもいい。はいまあ、
ワーキングもね。
いらっしゃるんですけど。
はいはい、
いらっしゃるんでしょうけど。
はいはい。もちろん軽くてよろしいですけども、あれ
は。はい。
もしかしたら、じゃあ、リンチェさんとヒーローマンの話をまた、
はい。
する日が来るかも。
はい。あとね、クオリティだとね、サライア御用がね。
サライア御用いいですよね。
はい。あれはね、何話か見たんですけどね、いいですね。
あの、普通に面白いんですよ、話
は。はい。
変に。
原作がいいんですよ、本当に。
多分ね、原作の持ってるおかしな雰囲気だと思うんですけど、はい、女性が書いていらっしゃるということで。
は
い、
夏目がね。
ちゃんとそれをね、再現してられるんだと。
グローブすごかったんだ、やっぱり、みたいな。
確かに。
サムライチャンプルの時の感じですね、なんか。
ああ、じゃあ、あれしましょう、リンチェさん。今度その、今期が大体終わったら、決算今期アニメみたいな回来てください。
別に、もし来れば行きます。
あ、もし来れればぜひ来てください。
はい。はい、
別に合間に慶応犬を言いに来てもらってもいいんです。
どんだけ好きなんですか、俺。
え、もうなんか30分ぐらいリツリツって言ってもらってても、はい、多い
結構。いいですか、あのシャーペン買ったみたいな話をすればいいんですか。
はい、はい、全然。
ず
い
ぶん前に、
リボルテックは買えましたか。
リボルテックね、でかいでしょ。
ああ。
トランボットね。
見たところ良かったですよ、現物。
いや、いいですね。リツのね、そのマイナスポイントはね、商品化する上での。どうしてもドラムセットを付け足さなきゃいけないです、はいはい、あのキャラって。なんか、ないと寂しいんで。なんでお金がかかるっていうんで。あまりね、人気があって。
そういうリツトークをぜひ、じゃあ、本日してくださいよ。
はい。
最近僕もちょっとリツいいかなって思ってる。
ああ。ぜひ。
ぜひ。じゃあ、それを今度、また、やりましょう。
本当に好きだけどね。
ん？誰？
のどか。
のどか？のどかって誰？
あの、会長ですね。
あ、いいよね。
いいです。
メガネのデザインがなんかちょっと可愛いよね。
ですよね。その、微妙にダサすぎない感じにまとめてあるのと、あとあの、修学旅行で迷っているところとか。
うん。もうこれ完全にその、もうその会に入ってますから、ところでリンチェさんもう完全に。
はい、そうですね。
完全に軽音会に入ってますから。
はい、今度やりましょう。はい、
今度やりましょう、ぜひ。
はい。
はい、っていう、ところでじゃあ、
はい、
はい、どうも今回はありがとうございました、リンチェさん。
いや、ありがとうございました、長々とこんな。
はい、ぜひまた、はい、
はい、
なんか話し出すとまた続きそうなんで、ぜひということで、
はい、また来ます、
はい。はい、お願いします。では、今回は、バーボンシアターここまでです。それでは、最後まで聞いていただきありがとうございました。早田でした。あ、ゲストの。
あ、はい、ゲストのリンチェでした。
どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。